信仰が薄い、という言葉を、まあ、聞くかと思います。もう私のことだというふうに思ってしまうかもしれません。逆に信仰があるという言葉も、まあ、よく聞く言葉になるでしょう。この世に使わされたイエス様の信仰は、まあ、もちろん完全であった。私たちは従い、習いたいと思ってもついていけないほどです。それはアダムが罪に陥らなかった人間性をイエスは表されました。この世で、まあ、信仰という面で完璧だった人は3人いました。それは先ほどのイエス様と失楽園前のアダムとエヴァになります。神様から見て、それが創造時の普通の人間でした。まあ、しかし人は罪に陥ってから騙された悪魔のものとなり、もう生まれつき罪を負いながら持ちながら生きていかなければならなくなったのです。神から見て普通でない私たち人間が信仰を持って生きるということは不十分な歩みとなるのです。先民イスラエル民族は主への信仰が不十分で神の怒りを受け続けてきたのです。それでも神はイエス様を通して信仰の不十分な民を私たち人間をご自分のもとに引き寄せてくださるお方なのです。今日の箇所には信仰の薄い姿が描かれた人たちと信仰のない自分、私を助けてくださいと懇願した、汚れた霊に疲れたこの父の姿が出てくるのです。まあ、そこからイエス様が私たちに望んでおられる信仰とは何かということについて見ていきたいと思います。前のところの箇所でイエス様と三人の人たちは高い山に登られ、そこでイエス様のお姿が変容し、白く輝き、もうあまりの素晴らしい光景にペテロはここにいたいと思い、仮小屋を三つ建てましょうと言ってしまいます。平行記事では、そこに預言者モーセとエリアが現れ、イエス様と三人、イエス様とエルサレムで遂げる十字架の出来事について、話し合っていました。そこへ雲が現れて、天の父なる神の声、これは私の愛する子、これに聞け、というのが聞こえたのです。そこには神々しいイエス様がおられました。まあ、その一同が下山すると、今日の箇所のように、汚れた霊に疲れている子がいて、 まあ、残されて、いた使徒9人がいたのですが、使徒たちは、まあ、この使徒たちは前の6章7節71ページのところで、汚れた霊に対する権能をイエス様から授かっておりましたが、この旅は追い出せないでいたのです。9人の使徒たちが一丸となって汚れた霊をここから追い出そうと試みたでしょうが、できないでいたのです。彼らは、使徒9人は大勢の群衆に取り囲まれて、まあ、そこには律法学者がいて議論していました。もう9人使徒たちにとって恥ずかしい光景だったでしょう。これまではイエス様に追い出す権能を授けられ、二人一組で伝道したり、悪霊を追い出し、成果を上げることができていましたが、このここで九人がやっても、どうしても追い出せないことに直面したのです。自分たちの力では、もうどうすることもできませんでした。律法学者たちと議論していたというふうにありますが、この使徒といえども9人はイエス様ほど聖書に精通しているのではなく、聖霊降臨後の使徒たちではないので、おそらく使徒たちと議論しても勝てなかったのかもしれません。イエス様と共に伝道において成功を収めていた人たちですが、ここでは敗北を味わう姿、光景がありました。まあ、人たちはまるで旧約時代、出エジプトのイスラエルが、モーセが実戒を授与するために山に登り、その指導者が不在だったとき、頼るものがないと不安になり、金の格子を作りましたが、この度、人たちはどうしようもならない事態になり、イエス様不在で、不安になっていたでしょう。群衆もイエス様はどこへ行かれたのかと不安になっていたでしょう。そこへ山に登っておられたイエス様たち計4人が降りて来られたので、群衆は見つけて大変驚き、駆け寄って挨拶します。イエス様が何を議論しているのかとお尋ねになると、17から18節のように群衆のある者が答えました。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取り憑かれて、物が言えません。霊がこの子に取り憑くと、ところ構わず地面に引き倒すのです。すると、この子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるように、でお弟子たちに申しましたが、いませんでした。汚れた霊というのは、 別名悪霊たちにもなります。それは悪魔と共に神に反逆している創造主に背いた非造物として聖書に描かれています。悪霊は人に取り付いたりするということが旧約聖書にも描かれていました。例えば巨人ネフィルムというのは天使、まあ、後の悪霊ともなるでしょうが、人間の女と結婚し生まれたものとして登場をしています。汚れた霊は神に背き、悪の力を持つ汚れた悪霊で神に属する聖と、まあ、対立するものになります。その悪魔と悪霊、汚れた霊の関係ですが、悪魔は悪鬼、まあ、悪霊を部下として統率する、まあ、狩猟で人々を罪に誘います。悪魔は神の支配外にある別の神ではなく、最後の審判の日には永遠の火に投げ込まれることになっております。部下である悪霊たちは古代イスラエルにおいても人間の生活の中にいろいろな種々の災いをなす霊的存在として一般に信じられていました。その支配を免れるため、人は占いや魔術を行いました。新約聖書、まあ、特に福音書では、悪霊は人間の中に入り込んで精神を狂わせ、口の聞けない人、目が見えず口の聞けない、さまざまな精神的生理的な疫病を起こすものとして描かれています。イエス様の悪霊追放の記事は、その御業により神の支配が現れたということを宣言するものでした。パウロの手紙の中では、世界は悪しき諸霊、悪魔と悪霊に悩まされているという思想を著しく記しています。まあ、しかしこの思想もイエス様の十字架と復活によって、神が悪の力に打ち勝ったという信仰によって克服されています。悪魔の部下である汚れた霊は人を悩ませる霊的存在ですが、イエス様はご自身の神の力により打ち勝ち、疲れ、人から追い出される方です。まあ、人たちには追い出すことができなくても、イエス様は全能の神なので可能となります。イエス様は人たちが追い出せなかったことを聞き、こう嘆かれたのました。19節で、なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。とです。これは使徒たちに対して言いました。信仰のない時代と言われました。我慢しなければならない状態でした。 人たちは信仰が薄いとか言われている箇所は他にもあります。一方、聖書では異邦人の信仰ある人がしばしば登場してきます。使徒だから、ずっとついてきたから信仰があるのでは決してありませんでしたということです。その中には、後にイエス様を裏切るユダ・イスカリオテがいました。人々は取り憑かれていた子をイエス様のところに連れてくると、霊は抵抗します。目の前で騒ぎを起こさせます。地面に倒し、転び回って泡を吹かせたとあります。まあ、現代の医学では転換かなというふうに見えるかもしれませんが、ここでは悪霊の仕業と描かれています。イエス様が父親に21節で、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになると、彼は幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてというふうに22節に書いてあります。親が、もちろん22節を読みました。霊は息子を殺そうとして、もう何度も火の中や水の中に舐め込みました。お出来になるなら、私どもを憐れんでお助けください。と言います。親が言った、お出来になるならという言葉は、御心ならばという意味ではありません。イエス様にそのお力があるならば、と少し疑っている意味になります。彼は我が子を幼い頃から治したいと願い、いろいろなことも試みたことでしょう。しかし、今までダメで、経験があるイエス様の使徒9人にお願いしても、彼らにはできなかったのです。諦めているところがありました。ので、イエス様が来られても、もしお出来になるなら、と疑いを持ちながら、助けを求めた人物、求めました。この親の心配に対して、全能の力を持つ神イエス様は23節で言われます。できればというか、信じる者には何でもできる、そうです。彼はすぐに叫びました。必死の思いで叫びました。信じます。信仰のない私をお助けください。彼は今までの経験上、息子を癒すことは難しい出来事を思い知らされてきましたが、彼ならではの信じる心を持って、全能の力を持つイエス様に助けを求め叫んだのです。まあ、ここには、信じたいと思っても十分にはできないが、それでも自分に持っているわずかな信仰を持って、イエス様に叫びを、助けを叫び求める姿があります。神様から見て、失楽園以降、普通の人間ではなくなった、不十分な もう信仰しか持てない私たち人間が信仰を持って神を求める姿ともなる重なります。イエス様の使徒たちもイエス様が我慢しなければならないほど信仰の薄い者たちでした。が、彼らはそれをもってこれまでイエス様に助けを求め、導かれながら共に歩んできていたのです。今日の箇所は冒頭で申しましたが、前の三条でイエス様の姿が変わるの続きになっております。イエス様は伝道の中で多くの奇跡を行われていました。が、何者なのかは正確に知る者はいませんでした。人々が預言者だとかいろいろと言っている中、ペテロはあなたはメシアですと告白しました。イエス様は三人の使徒を連れて山に登られ、異様な光景を見せることで、ご自分がエルサレムで十字架にかかり、神と人との新しい関係を与える救い主であることを示されました。イエス様はそういう救い主ですが、続いている今日の箇所では、全能の力をお持ちであることを示しております。9人の使徒たちは、なぜ悪霊を追い出せなかったのか。というと、イエス様がここに出てくる父親の子を癒され、一見落着し、家に入られると、弟子たちが密かに28節で、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうか、と尋ね、29で、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すものことはできないのか、というふうになっています。では、使徒たち9人は祈っていなかったのでしょうか。祈りというのは、もう神の民がよく行っていた行為でした。使徒たちは、律法遵守だったユダヤ人社会の中で教育育ってきていたので、もちろん祈ったと思われるのです。ヨハネの16章24節201ページでは、今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。というふうにあるので、もしかしたら使徒たちはイエス様の名によって祈っていなかったのかもしれません。しかし、ある本の説明では、使徒たちは自分の力でこの悪霊を追い出そうとしていたからだというふうにあります。使徒は汚れた霊を追い出す権能をイエス様から与えられてから、この面では失敗したことがないとすると、慢心があり、もう神に頼らなくても自分たちに与えられた権能でこれはできると思い、頑張り、祈りにおいても自分たちの力で頑張れば 頑張って祈ればいいと祈ったかもしれません。まあ、平行記事、また17章20節、まあ、33ページ、では、20節で、信仰が薄いから、はっきり言ってよく、もしからし種一つのほどの信仰があれば、この山に向かって、ここからあそこに移れと命じても、その通りになれ、あなた方にできないことは何もないとなっていまして、まあ、わずかな信仰でもあなた方にはできないことはないとなっています。使徒といえども、イエス様からすれば信仰がない時代のもので、からし種一粒ほどの小さな信仰があれば、できないことはないというふうにもなれます。使徒といえども不十分な信仰であり、ここに出てくる父親の信仰も、もちろん不十分な限界のある信仰でした。まあ、しかし、父親の場合は、自分にはもうこれしかない信仰だけれども、それをもって何でもできる全能のイエス様に助けを叫び求めました。ここに人たちと父親の信仰の違いがあるかと言えます。イエス様は全能の神様で、私たちもはもいろいろな面で限界のある信仰であり、父親と同じように経験上、経験から疑ってしまう信仰の時がありますが、それでもそれをもって神は御業を行ってくださいます。私たちはこの限界ある自分を持ってイエス様に助けを求め委ねるのです。それが救い応答してくださる神に対し、罪のある私たちの信仰の姿になります。ここに、では、それをもってイエス様は奇跡を行われました。この福音書著者のマルコは、パウロと伝道旅行に出かけましたが、何らかの理由で自分だけ途中家に帰ってしまうのです。しまいました。しかし後にペテロの通訳や晩年の獄中のパウロを助けたことから、マルコは信仰はありましたが、おそらく一度目の伝道旅行でいろいろな面で自分の限界を思い知らされたでしょう。しかし、そういう自分をもって再びイエス様と共に歩み、大きく用いられました。この福音書も書きました。ペテロの説教を聞いて通訳もしていました。まあ、ペテロはイエス様を三度否認した人物でした。その彼からも、マルコは人間の信仰の限界を聞いた、感じたことでしょう。しかし、イエス様は全能の、神様は全能の方なので、そういう彼らを捉えて、人をつなどるものとして用いられていったのです。いきました。 今日の箇所は、9人の使徒たちが自分の限界を思い知らされた、失敗、恥ずかしかった場面でした。が、同時にイエス様を信じる者への教訓ともなり得ます。後に人たちはイエス様が十字架で死なれ、復活、昇天、そして聖霊と共に歩み、伝道し、悪霊をも追い出しますが、イエス様の名をもって、祈りをもって悪霊を追い出してたでしょう。しかしその祈りも、もう自分に与えられた権威をもって追い出していくという慢心の思い祈りではなく、今日出てくる父親と重なる姿の祈りになっていったのでしょうか。あ、そうそうです。まあ、今日の箇所の失敗例は、信仰とは何か、あるいは祈りとは何かについても教えられる箇所にもなります。信仰のない私たち、信じても限界のある私たちですが、イエス様は今日示されているようなお方になります。私たちは悪霊は見えなく、そんなわかりません。また他にも自分の力ではどうすることもできない諸問題が多数無数にあります。しかし、このここの父親のような姿、信じ、委ねる心を持ってイエス様に助けを叫び求めることができます。お祈りします。天の父なる神様、いろいろなことにおいて、この世でイエス様に助けをもう叫び求める私たちであります。どうかお助けください。病、課題を抱えている方々に、主による癒し、平安、一番良い治療、良いものを、どうか思いを超えて与えて、助けてください。お祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。